改めて皆さんおはようございます。今日もこの復活祭礼拝、イースター礼拝を一週間前にしている白の聖術の礼拝にようこそいらっしゃいました。感謝いたします。今私自身このがんとの戦いの中にありますが、多くの方に祈っていただいて、本当に感謝しております。そこで、今12回の抗がん治療の中で、半分前半戦が終わってですね、先週火曜日に腹部 CT を取ってですね、その経過を見ました。驚くべきの神の癒しがあったことを皆さんに報告させていきたいと思います。ちょっとCT の写真になりますが、ちょっと出していただけますか。できる？だいぶですね、大きかったがんの腫瘍が本当に神の恵みによってもうだいぶ小さくなっています。後から出したいと思いますけれども、本当に神の癒しが働いておられること、神の御手が働いておられること、本当に感謝いたします。まだ後半戦が続きますけれども、続けて祈っていただけたらと思っております。では一言お祈りいたします。愛する天の父な神様、主の御名をあがめて賛美いたします。今日もこのようにして神の恵みによって私たちが生かされて、この礼拝に出席させていただいていくこと、本当に感謝いたします。今日も主よ、イエス様が歩まれたことに、この十字架に向かうこの一週間の歩みを私たちも共に歩みながら、そこで主がこの教会に私たち一人一人に語ってくださる、そのメッセージを拝聴したいと願っております。どうか一人一人の魂の中に主ご自身がこの朝もお語りくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はまた来週は漱石の説教は一旦休んでですね、今日はこの白の聖術、それから受難週のメッセージ、来週は復活祭礼拝のイースター礼拝のメッセージをお伝えしたいと思います。キリスト教のこの祭りというか、その説の中で最も大事な祭りがあるとするならば、それはイースター、あるいは復活節、復活祭と私たちはそう信じて、また信仰生活を送っています。その復活祭礼拝を迎えるために、私たちは今日からこの受難週一週間を送るわけです。まずこのイエス様が当時エルサレムに入られたこと、そして一週間の受難の道を歩まれたことについて話をしていきたいと思います。皆さんがご存知のように、当時イスラエルは政治的にローマの支配の中にいました。イエス様が来られるそのまでにですね、だいたい400年間ぐらいにイスラエルという国はもうありませんでした。人と土地はあってもイスラエルという国家という国はなかった暗黒の時代を彼らは送っていました。ですから国や宗教、文化、言葉、思想、もう多くのものを彼らは失っていました。失ったというより取り上げられてしまったということなんですね。ですからそれが10年でもなく400年ですよ。400年、これはとても相当長い時間じゃないですか。ですからもう来る時代に来る時代にイスラエルの中ではこのローマの支配から私たちのこの国、彼らは先民ね、思想を持っているわけですから、このイスラエルを、このイスラエルを独立してくれるもう英雄メシアを彼らは本当 ように願って願って願っていました。長い間国やすべてのものを取り上げられた、あれてしまった彼らにとってそういうふうに考えるのも、まあ、当然かもしれません。そんな時代にイエス様が現れたわけなんですね。貧しくて苦労が多くて暗いその時代にイエス様が登場されたわけです。そしてイエス様が行かれるところでですね、不思議な印が奇跡が行われたじゃないですか。皆さんでしょうね、パン2個と魚ね、5匹で何百人何千人以上が満腹した。病人が癒される、悪霊が追い出されるね、死んだ者がよみがえる、それを見た人を聞いた人にはイエス様はまるでヒーローみたいな存在だったんですね。いや、彼らにとってはもうイエス様がヒーローであってほしかったでしょう。そしてローマからこの国を自分たちを独立してくれるあのメシアであってほしいと彼らはそういうふうに望んでいたに違いないと思います。そのイエス様に対する噂がね、もうイスラエル全国に広がっていたあの時代、そのある日曜日、イエス様はいよいよ十字架に向かって、十字架でかかられて死ぬためにエルサレムに入られました。その時に今日御言葉にありましたように、多くの人々がですね、自分の上着を脱いでイエス様が乗って行かれる転ばの道に敷いたり、ね、夏目足の枝、まあ、白、ね、その枝を持ってですね、歓迎してですね、ホサナホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にイスラエルの王にみんな万歳するようにですね、イエス様を大歓迎をしたわけなんです。まるで何かな、ヒーローをね、救済主を迎えるようにでした。まあ、その日からですね、この日を記念してキリスト教では、今日というこの日をですね、白の聖日、主日、まあ、英語ではパームサンデーと、ね、言われているようになりました。イエス様は転ばに乗ってエルサレムに入られました。群衆はみんなも熱く歓迎しました。しかし彼らがイエス様を歓迎した理由はパンのためであったり、独立のためであったり、自由のためだったりしたでしょう。しかしどうですか、イエス様がエルサレムに入られた目的は人々の思いとは全く違ったものでした。イエス様は十字架で死なれるためにエルサレムに入られました。自分の体を裂いて血を流して私たちを贖うために、罪を許すために、犠牲の子羊としてその道を歩まれた。歓迎を受けるためではなく、恥と罵りを受けるために入られた、その日が今日この主の聖日なんです。イエス様は皆さんを救うために十字架で全ての罪を背負って死なれました。このイエス・キリストを信じれば全ての罪が許され、永遠の命が与えられ、救われて神の子となります。イエス様は月曜日に、そして金曜日まで歩まれて、いよいよ金曜日に十字架にかかられて死なれました。その受難の5日間のその週を記念して、あるいはイエス様の受難の歩みを、あるいはその時に語られたメッセージを黙想して覚えて、それらを通して私たちの信仰を深くしていきたいと願います。今日その ね、日曜日から金曜日まで起きた出来事を全てをお話しできませんが、今日お配りしている受難週の黙想集、あるいは教団のベラカを皆さんぜひですね、それを用いてこの1週間をことに、このイエス様の受難をね、深く陰黙想して祈って、そういうふうに送っていただきたいなと願っております。今日はその中で、月曜日の宮を清められたこと、それから金曜日の木曜日のイエス様と弟子たちのその話を中心にして、この受難の意味、あるいは十字架の意味をね、一緒に考えていきたいと思います。月曜日、イエス様はいわゆるエルサレムの神殿、エルサレム神殿宮を清められました。神の宮神殿、いわゆる今風に言うならば教会ですね。それは祈る場所であり、礼拝のために存在する場所です。ただ唯一神様のためにある場所が宮であり、神殿、教会です。ところがそこでイエス様がエルサレムに入って見たその光景はどうでしたか。売り返して、そして両替して、自分の、ね、利益をもう本当に貪欲している、むさぼっている人々、そこには神様への礼拝はもうない。人の貪欲によって堕落してしまった、その汚れた光景しかありませんでした。だからその様子を見てですね、イエス様はお前たちはそれを強盗の巣にしてしまったと言えるほどでした。火曜日にはイエス様がその神殿で、当時の宗教的あるいは政治的に、いわゆる権力を持っているパリサイ人とかサドカイ人たちと論争をされた日が火曜日でした。そして水曜日は何が起きたんでしょうか。いよいよイスカリオテユダがイエス様を裏切ることが起きてしまう。銀貨30枚でイエス様を売ってしまいました。イエス様はそのユダが、弟子の一人のユダが自分自身を裏切ることをご存知でした。しかし彼の裏切りでさえも神の御言葉の成就のために主はそれを受け入れられたわけです。木曜日には何があったんでしょうか。イエス様は弟子たちと最後の晩餐の時を待たれました。そこで自ら弟子たちの足を洗ってくださいました。そして記念としてパンとブドウ酒を食べて、パンは私の十字架での体だ、ブドウ酒は血塩だ、これを記念しなさいとイエス様が教えてくださった。これを記念して覚えてですね、今日のキリスト教はこの聖餐式を教会の重要な聖霊典の中の一つとして執り行っているわけです。金曜日には何が起きたんでしょうか。イエス様が十字架でくきつけられて死なれました。不当な裁判を受けて強盗たちと一緒に扱われて十字架刑で処刑されてしまいました。あの5日前の枝を振って上着を敷いて大歓迎していた群衆たちは、金曜日になってまるで暴徒のように変わってしまいました。彼らの目にはイエス様はもはや英雄でもメシアでも解放指導者でもない、ただ情けない人間に過ぎなかったように見られたでしょう。このようにしてイエス様は十字架にくきつけられて死なれました。 その中で今日はまず月曜日に起きたことからもうちょっと深くお話をしていきたいと思います。主の宮を清めたこと。宮、神殿は教会ですね。そしてそれは新約に来ますと皆さんお一人お一人が神の宮であるということなんです。だからイエス様が神殿を清められたことを見るときに私たちは実際の教会を主が清められること、そして私たち一人一人が清められなければならないことを一緒に結んでそれを考えていただきたいです。ただ神様だけを礼拝すべき場所が人間の貪欲の場所に堕落してしまいました。神の栄光が現れる場所であるはずなのにもうサタンの栄光の場所になってしまいました。神の栄光は失われ、神の臨在が失われた名ばかりの宮になっていたんですね。それをイエス様は義の怒りを持って神を汚すことだからそれを許すことはできませんでした。皆さん、教会が存在する唯一の目的はこの地上で私たちがただ唯一の神を礼拝し賛美するためです。他はありません。これが教会の存在の目的のすべてなんですね。だから教会ではただ神の御名だけが呼ばれる、ただ神の御名だけが褒めたたえられる、ただ神の御名だけが栄誉を受けられる、ただ神の御名だけが覚えられて尊ばられるべきなんです。その神の神様のお名前のその場所に、それが素晴らしい信徒であろうが素晴らしい牧師であろうが人間の名前がそこに入ってはいけません。しかしイエス様の当時はどうですか。あの宮での礼拝は消えてしまった。神の栄光は消えてしまった。人々はもうね、水越しの祭りになるとあのエルサレムに10万人ぐらいが集まったという記録があるんですよ。人だかりのですね、たくさんの人が来てですね、羊やらあるいは鳩やらそれを捧げるわけなんですよ。その何かの行為はある、しかし誠の礼拝はなかった、神の栄光はなかったということなんですね。人間の貪欲、権力、腐敗、堕落でいっぱいになっていました。神殿で売り買いしている人、彼らがあの儲けたお金の中で結構な分を税金としてバリサイ人とかにそれをねまたあの差し上げなきゃならない。もうだからバリサイ人たちから見ればですね、神殿でたくさん売れば売れるほど自分のポケットに入るお金はどんどんどんどん多くなるわけなんです。金持ちになってしまう。神の栄光なんて関心がないわけです。自分の腹を満たすだけでした。誰もその神殿を清めようとしなかったんです。ほったらかされていました。また誰も悔い改めようとしようとも思わなかったんですね。腐って汚れてしまった神の教会をイエス様は義の怒りを覚えられて神の教会を清められました。この清めの出来事は当時の悔い改めを知らず神より高くなっている人々、権力や名誉や金銭や自分の名前が尊ばれることを求めていた彼ら、 宗教性はあるんだけれども、誠の救いを経験していない人々、彼らに向かって悔い改めなさいと。自分の罪や堕落を清めていただきなさいというイエス様の叫びだったんですね。この朝私たちもあの宮を清められたイエス様の言葉から、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると語られたイエス様の御言葉を真摯に聞いていただきたいです。願わくは、明谷教会は、イエス様が来られるその時まで、ただ神様だけを礼拝して、ただ神様の皆だけが褒めたたえられて、ただ神様の皆だけが覚えられる教会でありたいです。神の皆の場所に人間の名前が入ってはいけません。もしも人間の名前が、それが誰であろうが、神の場所を奪ってしまうならば、もはや神の教会ではなく誰々の教会、人間の教会になってしまうでしょう。するとそこには神の栄光は望まれません。人間の主張があるだけ、人間の考えや人間の名前だけが覚えられる教会になるかもしれません。私たちはこれを本当に肝に銘じて、しっかりとただ神の皆だけが崇められる教会とさせていただきましょう。私が発病してから本当に神様から教えられたこと、悔い改めたことがたくさんありますが、今日はその中でまたいくつかを、分かっちゃいたいなと、そんなふうに思います。その中の一つはですね、人に、それが妻であろうが、人であろうが、他人であろうが、人に問題があるんじゃなくて、私自身に問題が一番多かったこと。それを主は悟らせてくださいました。私たちは、みんながそう考えるわけではないと思いますが、夫が悪い、妻が悪い、牧師が悪い、信徒が悪い、学校が悪い、会社が悪い、政治家が悪い、みたいにね。この呼びが人に指す場合は多くあるんだけれども、私もそうでした。人に問題があると考えていた時には、心の中に平安がない。しかし発病してから、すべての罪とすべての問題は私にあったんだ、私が問題の原因だった。まるでですね、パウルが、私は罪人の頭だとね、告白した言葉があるんじゃないですか。そんなふうに、私が全ての問題の原因だったと悟って、そして悔い改めたからですね、もうそこから神様がくださる平安で平安で感謝しております。そこでですね、私が、それは前から気づいていることですけれども、悔い改めることができることも神様の格別な恵みだなと思いました。そうでしょう、皆さん。イエス様の時代もそうですし、今の時代も、もうイエス様から出す時代までそんな現象があると思うんですけれども、みんなが悔い改めたらよかったのに、そうでもないということなんですよ。イエス様も、誠に悔い改めるものは少ないと言われました。同じメッセージを聞いても、同じ受難書を送っても、そこで本当の悔い改めの霊が注がれて、本当に自分自身の罪を、汚れを、あるいは傲慢を、あるいは清くない行いを悔い改めることができたということは、それは素晴らしい神の恵みなんですよ。この一週間、我々は受難書を送ります。特に皆さん、この一週間、今年の一週間、特にこの悔い改めの霊が皆さん一人一人に注がれて、 そして心から本気で神の前に悔い改めるその恵みが起きますように、そして我々の霊と体と魂が清められますように、そういうふうに願っております。そんな中でもっと具体的にですね、私自身が闘病の中で教えられた三つの罪に対してお話をしたいと思います。一つ目は憎しみというものです。憎しみという罪、汚れです。誰かを憎んでいる、家族だったり友人だったり人々だったり、皆さんよく考えるとですね、憎しみというものは恨みにつながっている、恨みにはまた怒りにつながっている、あるいは怒りは暴力につながっているということになるんですね。例えば、実際に自分を、ね、苦しめる人がいるかもしれません ね、まあ、ね、ところがそれに縛られている限りはその人に対する憎しみで、それが自分の心の中にそれが毒になって、自分の魂にも体にも霊にも生活にも健康にも、もう平安にも全てを台無しにしてしまう、壊してしまうんです。ところが皆さん、イエス様のこの受難の道を、十字架を仰ぎ見て考えるならば、イエス様は私がイエス様に、神様に対しては最悪の罪人であって、とんでもないものであって、弱いものであって、そんな私のためにイエス様は死ぬまで私を抱きしめて受け入れてくださったんですよ。そうでありませんか皆さん。どうするならば、イエス様に比べたら私たちが抱きしめることのできない、受け入れることのできない人はいないわけなんですよ。どんな人をも私たちは抱きしめて受け入れなければならない。すべての人を受け入れ、抱きしめることができるならば、不思議にですね、そこからこの憎しみという毒がですね、もう抜けてですね、幸せになります。ですから皆さん、この受難週のうちにですね、祈りを通して、あるいは断食を通して、あるいは悔い改めを通して、あるいはもう聖霊の火を受けるか、何とかして、もしも皆さんの心の中に憎しみというこの穢れがあるならば、これをもう絶対に清めていただかなければなりません。二番目は、妬みという穢れ、毒です。妬み、嫉み。妬むことです。自分より人が褒められる、うまくいく、羨ましい、心の中に妬みがですね、もう燃えてしまうんですね。そうするとそれが悪口を生み出す、悪口をまた妨害を生み出したりします。いう考えるとですね、妬み、嫉み、そういったものは光の世界じゃないんですよ。闇の世界じゃないですか。闇の世界なんです。牧会者にもこんな危険があると思うんですよ。他の牧会者と比べてですね、いやー、誰々先生はうまくいっているのに、教会は成長しているのに、勉強もできているのに、と比べてですね、俺はダメなんだな、みたいにね、絶望する、挫折する。そうしているうちにですね、その妬みがどんどんどんどん、その毒が自分を挫折させる。もう闇の中にとどまらせる。もう光の世界は消えてしまって、もう中がですね、もう闇になってしまうわけなんです。そこで覚えたいことがある。イエス様の十字架を見上げてほしいです。イエス様はこんな私を尊く思ってくださって、ご自身の神の命を捨てるほど私を大切に大事にしてくださったんです。 そのイエス様が私を尊んでくださって大事にしてくださったその恵みに預かって感謝して歩んでいきたいんです。人々が私のしたことを認めてくれようがどうか、私の名前が覚えられるがまいか、有名人になろうが ならないが、もう全てをですね、全てを下ろして手放していたら本当に平安が来るんです。パウロでさえ、私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵アクタだと考えていますと言ったでしょう。もう、パウロはね、全てをもう、糞のように思ったわけなんですよ。皆さん、妬み、そういったものを手放して、捨ててしまえば、感謝と満足の主からの恵みが来るんです。3番目、これは何かを隠すことですね。こっそり何かをすることです。意外とですね、皆さん、多くの人々が隠して暮らしているんです。夫に隠れて、妻に隠れて、親に隠れて、子供に隠れて、教会に隠れて、牧師に隠れて、生徒に隠れて、何かをこっそりするわけなんです。だから不安で不安でどうしようもないんですよ。皆さん、隠すということは美徳じゃないんですよ。皆さん、遠慮じゃないんですよ。アダムとエバが善悪の知る木の実を食べてから一番先に現れた彼らの行動は、神様から避けて逃げてしまった、隠れてしまったわけですね。何か隠しているから秘密が多いんです。だからいつも不安なんですね。皆さん、隠していることが多い、秘密が多い、こっそり何かを企んでいることが多いということは、偽善であり、偽りであり、闇の世界であり、サタンの世界なんです。こっそり何かをしていることは隠している罪に過ぎません。皆さん、私たちは全てを神様から見られているわけなんですね。そもそも隠すことできないんですね。だから私たちは誰に対しても透明に透き通る人生を送らなければならないんですよ。皆さん、もしも何か隠している罪があるでしょうか。それがあるならば、もう一日も早く下ろして悔い改めなければならないんですよ。隠してこっそりやっているその罪がどんどんどんどん大きな大きな岩になって自分の人生を潰してしまう。しかし手放して悔い改めれば、そこからもう自由にされる解放の恵みが主から来るんです。願わくはこの受難週に、ヨダニ教会の子供から大人まで悔い改めの霊が望まれて、誠の悔い改めが、そして誠に清められる恵みがありますように、心からお祈り申し上げます。次に木曜日の話に行きましょう。木曜日はイエス様が弟子たちとこの地上での最後の晩餐の時を持たれました。そこで自らですね、弟子たちの足を洗ってくださった。そしてパンとブドウ酒を持って、いわゆる、ね、言われる最後の晩餐を持たれました。神なるイエス様が、先生なるイエス様が、主なるイエス様が、王なるイエス様が、癒ししもべの姿になられて、弟子たちの汚くて臭い足を洗ってくださった。 それとても意味ある象徴的なイエス様の行動だと思うんです。一箇所ですね、ちょっと聖書を開きたいと思うんですが、新約聖書のピリピ人への手紙、2章6節。ピリピ人への手紙、2章6節から8節を、新しい聖書の396ページですね。ではですね、みんなで一緒に読みたいと思います。ピリピ人への手紙第2章6節から8節ご一緒に、せーの。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を尽くしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。アーメン。ここにね、イエス様は神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、卑しくして、しもべの姿を取られて、人間と同じようになられました。そして8節、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。皆さん、イエス様の受難は、十字架の恵みは、自分を卑しくされた、虚しくされた、低くされたイエス様の謙遜の最高の恵みなんです。ですから、イエス様の足跡に従っていく道はですね、栄誉の道ではありません。それは恥の道であり、謙遜の道であり、自分を卑しくするしもべの道なんです。自分を低くする道なんです。謙遜の道なんです。まるでイエス様が十字架にかかれるその前後に受けられたような、その罵りを、恥を、侮辱を、恥辱を受けるまで、そこまで低く低く低くいってしまうこと、自分が高くなることを拒むことなんです。自分が栄光を受ける、自分が栄誉を受ける、自分が人気を得る、自分の名前が覚えられること、すべての名声を拒むこと、それが十字架の道なんですね。だからキリスト教は低くする宗教と言えるでしょう。徹底的に低くする。どこまで？死にまで。私たちはイエス様が人間として低くなられて、罪人、強盗の扱いをされて、十字架で死なれました。その低くされたことがありましたから、私たちは救われたんですよ。イエス様のこの十字架、低くされた十字架がなかったならば、私たちの救いもなかったということではないでしょうか。そこでこのメッセージを準備しながら、また自分自身が闘病中で教えられて悔い改めた罪の中の一つが、傲慢という罪でした。自分自身がどれだけ傲慢なものだったのか、本当に神様は悟らせてくださいました。自分では悟っていなかったから、もしかしたら神様はこの廃病をもって、このものを、私をもう打ってでも悟らせてくださったと私は受け止めております。しかしそれはですね、恥でも屈辱でもないんですよ。むしろ感謝なことなんですよ。本当の意味で悔い改めができた人は、今の私の話の意味が分かると思うんですよ。悔い改めることは皆さん、恥ずかしいことでも、なんかのやりたくないことでもないんですよ。感謝のことなんです。主が この高慢というくびきをもう外して取り除いてくださって、高慢という罪から私を解放してくださったから、本当にハレルヤなんですよ皆さん。そして常に主は謙遜になりなさい、謙遜になりなさい、十字架を見上げてイエス様が死なれるまで低くされたように謙遜になりなさいという主のメッセージを日々私は聞いております。箴言の十八章十二節を見ると、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄養に先立つとあるんですね。イエス様の十字架は謙遜の最高の見姿です。十字架は死であり恥であり罵りの象徴ですが、そこまで大なるイエス様が謙遜になられました。そして同時にその謙遜の十字架を信じる者を闇から光へ、死から命へ、滅びから救いへ導いてくださるんです。この謙遜の王として私を自由にするため、解放するために十字架で死んでくださったこのイエス・キリストを皆さんの救い主として受け入れて信じて救われていただきたいです。そして信じる方々はイエス様の謙遜を習って、その謙遜を身に覚えて実践していただきたいです。皆さんの言葉や行いや、もう顔を見てもそこにイエス様の謙遜が見えるほどの信者になっていただきたいです。メッセージを終わりたいと思います。イエス様の受難は我々に栄光をもたらしてくださいました。私たちに救いをもたらしてくださいました。私たちから恥や汚れの衣を取り除いてくださって、義の衣を着させてくださいました。どうか皆さん、この一週間イエス様の受難を深く黙想し、汚れの罪があるならば悔い改めて、あるいは高慢の罪を悔い改めて、ただ神の皆だけを礼拝する、そして我らみんな清い謙遜の子供として新しく生まれる、その恵みを体験できる一週間であってほしいと、そういうふうに願います。お祈りしましょう。